このコーナーは和歌の町三島にちなんで和歌や百人一首かるた競技について6月までの毎週月曜日に紹介していきます。第2回目は三島と百人一首についてです。前回に引き続き三島市教育委員会の鈴木孝之さんと私ボイス Q のパーソナリティ横内遥で紹介していきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速なんですけど、前回三島が和歌の町と言われる理由とそれにまつわる古今伝授についてお話をしていただきました。もう一度簡単におさらいしてもらえますか。
はい、前回は平安時代に天皇の命によって編纂された勅撰和歌集、古今和歌集、略して古今集について、これは和歌を作る人にとって大切な教科書なんですよ、そしてこの古今集の解釈を秘伝として代々伝えてきたものが古今伝授と呼ばれています、そんなお話をさせていただきました。
そうでしたね、秘伝のタレっていうことでしたね。
はい、まあ秘伝のタレはちょっと極端な例なんですけれども、この秘伝がいつどこで誰から誰に授けられたのか、これなんですけれども、600年前の室町時代、文明3年1471年の1月から3月にかけてと、同じ年の6月から7月にかけての2回、ここ三島で遠野常頼さんという武将でもあって歌人でもある方から、レンガ師の飯尾宗義さんに伝えられました。
そうでした、宗義さんです。だんだんちょっと思い出してきました。ここから百人一首とのつながりでしたよね。
はい、宗義さんが三島で古今伝授を受けた際に、古今集だけではなくて百人一首の解釈も講義として受けているわけなんですね。いわば百人一首伝授というものなんです。
はい、でも百人一首百人一首って言いますけど、そもそもこれはどういったものなんでしょうか。
はい、ここからが今日の本題です。
はい、
では横内さんは百人一首を作った人、もっと正確に言うと百首の和歌を選んで編集した藤原の定家という人物を知ってますか。
学校の授業で名前くらいはちょっと聞いた覚えがありますね。
まあ、おそらく皆さんそうですよね。よく一般的には定家と書いて定家と呼んでいます。ですから、この番組でも定家さんで統一したいと思います。ものの値段じゃないですよ、いいですか。
定家ではなく定家さんっていうことですね。わかりました。ところでこの定家さんってどんな方なんですか。
はい、一言で言うと、その鎌倉時代の、和歌文学界のスーパースターといったところでしょうかね。
スーパースターですか。
はい、冗談抜きに、その定家さんっていう方は本当にすごい方で、百人一首の選者だけじゃなくて、自分でも和歌を作ったり、それからその勅撰集の一つ新古今和歌集の選者にも選ばれて、歌を作る指導ですとか理論書も作ったり、さらには、古典学者として世の中の古典をまとめるという、多くの偉業を成し遂げた人なんですよね。
そんなにいろんなことをやってたんですね。
はい、今放映中の NHK の大河ドラマ、光る君の主人公、紫式部が作ったあの源氏物語もこの定家さんがまとめているんですね。ですから、ちょっと大げさに言うと、今私たちがいろいろな古典を読んだりテレビで見ることができるのも定家さんのおかげだと言ってもいいくらいなんですよね。作詞作曲歌手のシンガーソングライター兼プロデューサーアレンジャーみたいな二刀流三刀流の、すごい人です。
スーパースター、まさに投げて打って走って今をときめくドジャースの大谷さんっていうことですよね。
はい、この定家さんが晩年になった時、知人の宇都宮頼綱さんという方から、京都の山荘の襖用にいい和歌を選んで書いてくれと、頼まれまして、そこで定家さんが100首の優れた歌人から、1首ずつ、合計100首を選んで書いたものを、今日我々は百人一首と言っています。
そういうことだったんですね。
別名でですね、小倉百人一首と言ったりもしますけれども、この小倉というのはですね、京都の山荘のあったところの地名なんです。で、ちなみにこの宇都宮さん、前々回の大河ドラマ鎌倉殿を支えた有力者でもあったようなんですね。
そうなんですか。だから小倉かるたとか言ったりするんですか。
そうです、そうです。ですから、百人一首っていうのはもともとお正月のかるた遊びのために作られたものじゃないんですね。 カルタになるのはもっと後のことで、ポルトガルからカルタの元になる遊びが伝わってきて、それが日本古来の貝合わせという遊びなんかと合体して今の形になったと言われていますので、もう江戸時代に近い頃なんですよね。
ポルトガルから入ってきたんですね。それも江戸時代ですか。
はい、そうです。今からもう400年くらい前ですね。
ではこのコーナーではどんな風に紹介しましょうか。
はい、ここでは三島で行われた古今伝授、その百人一首伝授の中で百人一首の歌がどう解釈されたか、まあ、つまりは遠野常頼さんから宗義さんに対しましてどのような内容の伝授が、行われたのか、三島ゆかりの解釈、これでいきたいと思います。
三島ゆかりっていいですね。
はい、もともとその百人一首はそれまでの勅撰集、これはまあ古今集から始まって五撰集ですとか新古今集とか、歴代21集もあるんですけれども、その中でも古今集からが一番多く選ばれています。で、百首のうち24首選ばれていて、もう本当にトップなんですね、
うん。
で、ちなみに定家さんが選者となった新古今集からは14首なんですね。
やっぱり古今集はお手本なんですね。
はい、その時代のベストアルバムが勅撰集で、さらにその中から定家さんが、まあ、個人が選んだベストのベストが百人一首だと思ってください。まさに定家チョイスです。
なるほど、ベストオブベスト、楽しみですね。
はい、皆さんも知っているあの歌この歌をいくつか選んで紹介していきたいと思っています。それから、三島で活動するカルタクラブの、皆さんや、名人の方も、競技カルタについてお話ししていただいたり、皆さんからの短歌作品も紹介できればと思っております。
わかりました。私も一緒にこのコーナーで勉強をしていきたいと思います。ということで、今回私一首作ってみようかなと思いまして、作ってきちゃいました。
すごいですね。
ちょっと思いついちゃいましたので、
はい
はい、初心者の最初の一首ちょっと読ませていただいてもよろしいですか。
はい、どうぞ。
百人一首、カルタの動きもホームラン、野球もカルタも素振りが大事。
いやー、なかなかうまいじゃないですか。ただちょっと字余りなんですけれどもね。
そうですね、だいぶ余ってしまったんですけど、
はい、ですけれども、まあ、そこは最初ということでご愛嬌ということで、
これから、ね、
はい、
どんどんこのコーナーを通してうまくなっていきたいと思います。
はい、そこは私も一緒に勉強していきたいと思います。
はい、では今週はこの辺で失礼します。来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。